ワンサイズの3分の2がボケでできてるのは突っ込んでほしいから。ワンサイズは突っ込み待ちをしております。 BBS で中澤や平井に突っ込んじゃおう。
野良猫、飼い猫、ボス猫、ゲリラ猫、チャイナ猫にオカマ猫、全ての猫が入り乱れ人知れず始まる大活劇、ノンストップフリーフォーリンラブ野良猫アクション、ホワイトエンゼルボリューム2、野良猫たちの番が6月29日金曜日、30日土曜日、六本木麻布区民センターでキャッツファイト。俺を恐れねえなら赤かかってこい。
6月1日、今日はですね、電波の日ということで、電波散歩、電波法、放送法、電波管理委員会設置法が施行されたことにちなみ、当時の電波管理委員会が1951年に電波記念日として制定した日でございます。ね、僕たちがやってることにとてもふさわしい日です。
でもこれはネットだから電波じゃない、
でも今日は、また電波行政への協力者や通信技術の発達向上に貢献した功労者を表彰する記念式典が、開かれております。
功労ありがとうございます。
はい、また同時に、衣替えもやの日でもございますので、皆様これからね夏服に移行していく感じだと思います。というわけでいってみましょう。オープニング10秒チャレンジ、今日の挑戦者は平井くんです。
はい、
それではいってみましょう。10秒間でんにたどり着くしりとり、よーいスタート。
しりとり、りんご、ゴリラ、ラッパ、パン、つ、積み木、聞くぞ、うま、まんと、ひと、ひと。
ワンサイズポッドキャスト、チョイスでアンテナ。
さあ、今回も始まりましたチョイズアンテナ、どうも。6月になりました。 UV ケアはしっかりとね、粕谷浩司です。今日もよろしくお願いします。
はい、6月になりましたと言ってももう暑いですよね。皆さん夏服になってたりしますよね。でもこの時期梅雨とかでね、気温の変化も激しいので皆様健康には気をつけてください。中澤雅人と、
6月になりました。梅雨だっていうことでね、洗濯物生乾きにならないように気をつけよう。
嫌いませんね。だね。それ大事よね。
やっぱ T シャツ、
そう、外干せなくなっちゃうからね。
気をつけてくださいね、本当にね、臭いからね。
梅雨の効果ね。
梅雨も吹っ飛ばせということで、この番組は役者を目指す平井雅之と声優を目指す中澤雅人、そしてそんな二人をバックアップする勝谷浩司、この三人がフリートークを中心に楽しげにお送りしております。
はい。
いやーね、僕なんかね、面白いことねえかなって思って、探してたわけ。いや、笑うと、まだ早い。まだ見つけてない。探してたわけ。
はい。
そしたらね、ちょっと僕の友達からこんなもんあるよっつって紹介されたわけ。
うん。
それがね、J マジックさんっていうね、会社が、無料で提供してるね。顔チェキっていう、なんていうかな、ゲーム的なものがあるわけですよ。
はい、はい、はい。
うん、これね、ちょっと面白かったんで、このブログからリンク貼っておきますけど、そのね、携帯写真、携帯の写メで顔を撮って、
はいはい、
あるサイトに送ると、
うん、
こう有名人の誰に似てるかっていうのが出てくるっていうやつなんですよ。
はい
はい、これね、昔一時期流行って、アメリカのね、サイトで同じようなのがあったんだけど、
うんうんうん、
それは出てくるのがこう外国人ばっかりで、
まあね、
ちょっと
そうだよね、
うまく僕ら楽しめなかったんだけど、これに関してはね、日本が J マジック、株式会社 J マジックがこうやってるやつだから、日本人が中心なわけ。
はい、そうですよね。
でね、僕ら、本当は僕らが有名人になりたいんだが、
そうそう、J マジックさんに選ばれるぐらいの有名人になりたいんだけど、
なりたいんだが、ちょっとそこはまだなので、じゃあ、誰に似てんのかなっていうのをね、ちょっとやってみようと思いまして、
ね、はい、
先ほど写真を勝手に撮り、
なんか撮ってたね、
このゲームの趣旨を伝えず勝手に撮り、そして、ちょっと僕がやってみました。
はい、
の結果がありますので、
はい、
結果をね、今から伝えようと思うの。
はい。
したいと思います。
これ中澤雅智は中澤雅智に似てますだったらすげえ嬉しいんだけど ね
ないない、
まあ、ただね、これいろいろ書いてあって、まあ、その中にね一応こう有名人の本物の写真を送ってもその人本人が出るとは限りませんみたいないろいろ注意事項もあったんで、
そうなん
よ、こうなんかいろいろねバランスだとかなんだとかいろいろ結構なデータで出すみたいです、まあ、そんな感じでやってみました、
はい、
これはねなかなかリアクションに困るからね2人リアクションよろしくお願いしますよ。
なんだろう、
はい、じゃあまずは誰からいこうかな。誰から行く？
誰から、いやーここは僕でしょう。
お
ここは僕からでしょう。
自信満々で、
うん、
いやじゃあ僕が行きますよ。
あれ、
ね、お前からか。
じゃあ僕が行きますよ。
行きますよ。
あじゃあ僕
あどうぞどうぞ。
ありがとうございます。俺すげえ損してるみたいじゃん。
コピーライトダチョウクラブということで、じゃあ中澤さんからやっていきましょう。
はい、
中澤さん、あこれ一応ベスト3みたいなのが出るんです。
はいはい、はい、
中澤さんが一番似てる有名人は、
はい、
田中圭。
誰？
うん？
ほらあの田中圭さんだよ。
ああ田中圭さんね。圭さんね。はい、
はい、あの分かんないです。
俺全然わかんない。
僕も分かんなくて。
全然分かんない
です。あの、はい、ちょっと後で調べてみます。
はい、
もし田中圭知ってる人がいたら情報ください。
あくださいください。はい、
続きまして。第2位が面白いんで第3位。
第3位から、はい。
第3位、小山慶一郎。
小山慶一郎。
誰？
わかんないです。
ね、
有名らしいよ。
有名だと思いますけども。
この J マジックさんでこう出てきたから、有名らしいよ。ちなみにですね、
はい、
第2位、この J マジックさんの顔チェキでは、52% 似てると出ました。
マジですか。はい、
まあ微妙。
半分似てる。
中澤雅智が 52% 似てる有名人、滝沢秀明。
すげー。
へ
ー、タッキーか。タッキーときましたか。
これね、あの顔チェキで実際やってみた写真を、
はい、
ココログの方に上げておくので、皆さん似てるかどうかちょっと見てみてください。
ちょっと見てみてください。
どうかな。
どうなのかな。
ただね、こう不思議なもんでね、言われてみると似てるような気もするんだよね、
パーツ的に。
なんとなくそんな気もしなくもない。
もうなくなる、
っていう感じだ。あのタッキーを半分ブサイクにしたらこうなるってこと。
似て似て。でも一番似てるのは田中圭さんなんだよね。
田中圭さん。
田中圭さんどういう
田中圭さん分かんない。
ちょっとそれも気になるよね。
ちょっとね、調べたいね。まあ調べた結果はブログには載せないんで、皆さん己で調べてください。
田中圭さんとか
普通の田中に、あの土二つの圭ですね、うん、はい、ということで、
多分田中圭さんがホームページ持ってたら急にこうアクセスが増えて、おおやったな、こんなことになってるみたいな。
なんだこれなんだこれっつって
80人ぐらい増えてるみたいな。
まあね、そんな感じでした。
はい、
まあタッキーに似ててよかったねってことです。
よかったよかった。
不思議な結果が出てるんでね、こちらも行ってみたいと思います。
はい、
平井さん。
はい、
はい、はい、
これね、あの一応男性だけ女性だけ、男女混合の結果っていうのが選べて、まあ、今回は男女混合の結果をやってみたんですけども、
待って待って、僕3人とも男だったの。それ
まあまあまあまあいいんですよ、男の骨格をしてたってことです
か。ああ、
よ
かった。
そういう振り前振りはあるってこと
で、こちら、まず第3位がですね、富浦智司さん。
誰？
もうね、わかんないです、もうこの読み方もわかんない。この字なの、あのな、英知の地になんていうの、この変な詩。いや違う、なんか印刷の札の左側ついて、その右側が詩っていう、なんか変な字、なんか変な詩が、まあその人です。
はい、
わかんないです。続いて、第2位がですね、福井美奈さん。
誰？
知ってる？
女性？
多分、
うん、
普通の福井に、
みな、
未来の実に、
未来の実に、
な、あの、ナッパのな、
ナッパのな、
っていう人。うん、
人。
これ不思議なことにね、こちらね、平井さんの第1位が、木村拓哉。
おお、ジャニーズつながり。
ただね、言われてみればこのなんか顔のある程度の四角さとか、なんかね似てる気がすんだよね。
あの顔の色の濃さとか。
ちょ待てよ。
そう。でね、まああと面白くするために言ったけど、実はこの平井さんの3人ね、全員同じパーセンテージ。全部 47% なんか別に誰が1位ではないけど、ね、この木村拓哉さんと福井美奈さんと富浦なんとかさんを足してぐしゃってしたら平井さんみたいな。 みたいな。
潰れた
みたいなことらしいですよ。
ちょちょちょ、それだったらじゃあ、粕谷さんどうなんですか。
でしょ、
うん、
これね、悔しいことにね、うん、僕、変なオチみたいになっちゃって。
何
じゃあ、粕谷、いきますよ。
はい。
粕谷の、第3位。
3位。ちなみに何パーセント？
54%。
あ、結構いけるんだ。
うん。
TBS アナウンサー、安住紳一郎。
だ
ろ、
うん、
こっからいくよ、うん、
第2位
これはね同率第3位なんですけど 54%、
うん、おはい、
鳥越俊太郎。
おお似てるんだ。な
この流れ見てね、うん、この流れから第1位いくよ、うん、第1位
渋いの来たな。
56%、
はい、
児玉清。多分ね、多分髪の白さとかそういうところからなんだよね。もうちょっとね、ちょっとなんかふーんって感じ。
なんかふーんって感じ、全体的に渋いラインできたね。
そう、なんかね、ちょっとこう真面目そうな顔してるんだろうね、多分。
喋、うん、り方こんなにエロいのに。
安住紳一郎もエロいよ。というわけでね、まあ、この顔チェキっていうの別にスポンサーとしてついてるわけじゃないんですけど、うん、ちょっと面白そうなんでやってみました。
皆さんやってみると、ね、面白いですね。
あのパソコンからアクセスすると携帯で読み取る画面が出てくるんで、これ携帯だけで一応対応です、はいはい、なので、まあ、あの お手持ちの携帯電話から ねこれやってみて、またあのね、明かりの具合とかね、表情とかでもまた違う結果が出るらしいんで、そこら辺のブサイク捕まえてやってみるといいと思うよ。
さあ、ワンサイズの携帯ホームページあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれから繋げられますかね。
あれ繋げてもいいのかな。ちょっとね、
ちょっと微妙です
ね。ちょっとね、こちらもあの真面目にやってるのでね、うん、ちょっと勝手に繋げていいのかどうか分かんないですけど、まあまあまあまあ、ちょっと考えてみます。はい、というわけでこんな遊びも、
はい、って
遊びから始まりました今回ですけれども、
はい、
まあね、梅雨こうやって家の中でね、うじうじしてみるのもなんですから、
サクサクしてんのもなんですから、
この顔チェキで遊んでみるのもいかがですか、ね、みたいな、
家の中で
どうこれ、このつながり、
いやどっちにしてもなんかインドアな感じ
するけど、今思いついたけど、どうい
いどうかな、いいんじゃないの、うん、
毎月1日、11日、21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストチョイズレアンテナ、今回も家の中で聞いてる人も電車の中外で聞いてる人も楽しく送っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ちょんちょん。
消えたヒーロー、傷ついた家族の絆、叩きつけられたヒーローショー中止の勧告、客船マリンブルーで様々な嵐が巻き起こる。原作高橋勲、演出久賀賢治、劇団奇跡ボリューム7、アロハ色のヒーロー。詳しくは劇団奇跡ホームページ、またはプロジェクトワンサイズホームページ、またはチケットピアでご確認ください。同時上演カレッジオブザウィンド。
おかしいよ。おかしいだよ。せーの、アンテナ。
なんだろう。
なんかさ、なんかさ、なんか面白い話があるんだってよ。
お
う。うん。
よくやるわ、ね、ラジオクラブ尊敬するわ、
はい、実際僕の方からあの告知があるんです
けど、はいはいはい、
前回野良猫たちの番組で盾師をやってるっていう話をしたんですけど、
しましたね、
その
話ですか。
その次の週、
え、
お、
次の週
の、7月5日から7月16日海の日まで、私またあの芝居に出ます。
おお、
今度は出演の方です。
いいですね、はい、なかなか活発ですね。
劇団の方がですね、12月にですね、キャンドルは燃えてるかでお世話になりました、劇団奇跡さんからなんですよ。こちらの方で、またワンランク上の、壁がやってきました。ではそれではご紹介させていただきます、はい、改めて、7月5日から、7月16日月曜日の海の日まで、西武新宿線下落合駅から徒歩3分の、タックス1179におきまして、劇団奇跡ボリューム7、高橋勲作アロハ色のヒーロー、そして成井豊作カレッジオブザウィンドウの2本立てでお送りいたします。
2本立て、
はい、え芝居ですよね。
芝居です。
芝居で2本立てって結構勢いありますね。
すごいです。だからこそ7月5日から16日の、およそ2週間、
ああ、なるほどね、
約2週間かけてやります、で、その中で、僕はですね、出演の方はですね、アロハ色のヒーローの方で、
はい、
操縦士の東役で、出演しております。
東
アックス、
はい、アズマックス、
なんかの芸人大好き集団だね。
でですね、こちらの方はですね、ちょっと上演スケジュールに関しましては、ええ、今回2作品で、しかもダブルキャストで、はあはあ、4チーム編成になってるんですよ。
ややこしい。
ちょっとこれは音で声で伝えるのは非常に皆様に理解していただけないと思うので、
日にち時間によってバラバラだってこと
ですね。そうなんですよ、はいはいはい、1日に2作品両方やるんですよ、分けないで、なんでこちらの方は申し訳ないんですけれども、劇団奇跡ホームページまたは、ワンサイズのホームページを、チェックしてください、はい、そんな感じなんですよ、うん、で今回いろいろやることになりまして、まず、まあ、前回もやったんですけれどもダンス、オープニングでダンスやるんですけれども、こちらアロハ色のヒーローでももちろんダンス
アロハかやっぱり、はい、やっぱりアロハといえばだよね。あ、フラダンス的な、
フラダンス的な、
やっぱりそれはアロハ色だからやっぱりフラっぽい、フラっぽい、うん、
じゃないんですけれども、じゃないんですけど、普通のキャンドルの時と同じようなこうポップミュージックに乗せたダンスになるんですけれども、こちらの方がですね、まあ私、まあそんなに出番はないんですよ、アロハ色の方、はい、なんですけども、ものすごいポジションをいただきまして、ダンスで、
ダンスで、
はい、はい、しょっぱなから出てきてセンター、
おお、
ドセンターで踊ります。おお、まあこれ今稽古中なんで、もしかしたらなくなるかもしれないんですけども、僕の努力次第では本当にセンターでやらせていただくことになっております。
はいはいはい、
そんな感じで、あともう一つ、カレッジオブザウィンドの方でもダンスやるんですよ僕。
おお、
オープニングと、
あれカルチャーオブザウィンドは
出演してないです、
はいはいはい、
オープニング と、あとエンディング後の例えばカルチャーオブザウィンド上演後はその次のアロハ色のヒーローの宣伝もやるんですよ、
はいはいはい、
ちょっと CM 仕立てで舞台でやる、はいはいはいはい、それにも出演してアクションやらダンスやらやります。というわけなんで私5日から16日まで毎日出演することになります。
出ずっぱりですか。
はい、出ずっぱりです。出ずっぱりってほどデマはないんですけれども、出ずっぱりです。本当に皆様よろしかったらどちらもご覧になっていただきたいんですけれども、うんうんうん、あともう一つなんですけれども、仕事盛りだくさんなんですよ本当。アロハ色のヒーローの方でですね、こちらの方がですね、客船の上でやるヒーローショー、
客船、船ですね、
はい、船の上でヒーローショーをやってるっていうのが、
客船、豪華客船とかそういう客船、
はい、っていうのが軸になってる話なんですけれども、こちらの方で、まあ、ローカルヒーロー的な戦隊が出てくるんですよ。
ほうほうほう。
それが海賊レンジャーと言いまして、
アロハ色のヒーローですね、まさしく、ね、
そうなんです。それがヒーローですね。海の上のヒーローなんですよ、はいはいはい、で、こちらレッド、ブルー、イエローがの3人がいるんですけれども、はい、ヒーローが、
はい、3レンジャーですね、
はい、そちらの方のですね、はい、スーツ、ヒーロー用のスーツとヘルメットの制作統括をやってるんです。
はあ、はい、衣装小道具的なところですね。
はい、そうです。
はあ、
なんですよ。で、それで、今回デザインもやっています。
はあ、
これ、私のいつかやりたかったことの一つを叶えさせていただきまして、
伊達にヒーロー好きやってないね。
はい、やってません。もう、ガンガンやってますんで、よかったら皆さん、本当にご覧になってください。チケットはですね、一つが、当日、前売りともに2500円、
1本だけの人は2500円、
はい、はい、2本の場合ですと4500円、
お、500円安い、
ご覧になっていただけます。
どうだ参ったか、
お、はい、また、
また
ワンサイズ料金もご用意させていただきたいと思います。
お、
そちらは次回の放送で、
今のところ打ち合わせてないなこれは、
はい、次回の放送で、ご案内したいと思いますので、はい、どうぞ、お楽しみください。
はい、ワンサイズ割引、前回シオンやりましたけど、
はい、
その時もあったんですか。
ありました。
ああ、ご利用くださった方いらっしゃったんですね。
はい、いらっしゃいました。
ねえ、
おかげさまでね、受付はてんやわんやでしたよ。
ワンサイズってなんだっけ、
ワンサイズなんだ
っけ、いくらだっけっつって。
そこか。
まあまあ今回はね、またこうどんどんどんどん日本とも見てもらいたいということで、
はい、
ワンサイズ割引もドドンと
ドドンと
行くかも
ね
ということで、皆さんぜひご期待くださいませ、
はい、
もう一度タイトル日本文言ってください。
はい、劇団奇跡ボリューム7、高橋勲作アロハ色のヒーロー、そして慣れ豊か作カレッジオブザウィンドウの2本立てでお送りいたします。
はい、しっちゃかめっちゃかのスケジュールはホームページ上に載っておりますので、ぜひそちらで中澤チェックをしながら、中澤チェックをしないで両方見てもらってもいいということで、よろしくお願いいたします。さあ、というわけで今回もお送りしておりましたチョイズレアンテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました、はい、 今回は2人の小さな片思いボイスドラマですね、夏尾サイドが同時配信されております。前回に引き続きこちらも大きな動きがあるので、
はい、
皆さんもうじゃんじゃん聞いてください。もうちょっと話が分かんなくなってきたら何回か聞いてください、
はい、
ということでお楽しみくださいませ。次回配信は6月11日月曜日の予定でございます。
はい、今後も1日、11日、21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。今月はおまけ配信が先月、ね、はい、おまけ配信やりましたね。
はいはいはい、
まあ今月はないんですけれども、はい、そちらもよろしくお願いいたします。
はい、
また番組ではですね、皆さんからのメッセージを随時お待ちしております。特に今回僕がね、2作品関わってて、結構いっぱいいっぱいなんで、よかったら応援のメッセージをください、
いっぱいいっぱいさんブログに書いていきましょうか。
書いていきますので、はい、よかったらご覧になって、ね、書き込みよろしくお願いいたします。
はい、普通のお便りやネタはもちろん、ね、ダイエット企画の罰ゲーム、
まだまだ募集ですよ。
募集しております。
より過酷なものを募集ですよ。
はいはい、はい、でワンサイズのホームページの掲示板、どんどん書き込んじゃってください。一応、まあ、前回から掲示板に集約するということで、はい、なってますんで、
もうまずは僕らがちょこちょこ書き始めてますから、
ね、
全然全然もう皆さんついてきて
、ね、自己紹介とかね、書いてますんでね、
日記もね、リレー日記もね、
はい、
書いて
バンバンやっております。今のところちゃんとやってますので、
はい、じゃあそれで、まあ、プロジェクトワンサイズホームページは http://onesize.web.fc2.com、ワンサイズは ONESIZE です。最新出演情報、まあ、中澤の舞台公演の情報、まあ、僕もちょろちょろ、活動し始めてるんで、その情報も随時更新していきますので、よろしくです。
はい、特にですね、奇跡の方はちょっと本当に上演スケジュールが結構めんどくさいことになってるんで、まあ、僕の出演するところを分かりやすく書いていきますので、
はい、
そちらの方ぜひぜひチェック
してください。僕が頑張ります、
はい、します。制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集は黒ネズミ、お相手は
一番好きな太陽は朝日です、粕谷浩二と
一番好きな太陽はサンバルカンです、中澤雅人と
一番好きな太陽は海に沈む夕日、
ありがとう、ありがとう、綺麗に締めてくれた。そういったわけでまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さよなら。
何落ちだもんね